使徒の働き9章26節と27節。エルサレムについて、サウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼が弟子であるとは信じず、彼を恐れていた。しかしバルナバはサウロを引き受けて、人たちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。聖書を学ぶのにいろんな方法がありますが、初めての方にもとっつきやすい方法の、それは聖書に登場する人物を一人ずつ取り上げて、その人がどんな人だったか、どのように神様を信じたか、神様に従い、また仕えたか、それを学んでいく。それは初めての方ばかりでなく、長年聖書を学んでいる者たちにも多くのことを教えられる方法だと思います。それで先々週と先週はステパノについて、またピリポについて学んでいました。今日はバルナバについて学びます。聖書はバルナバについて、彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。使徒の働きの11章24節にそう言っています。ステパノ、ピリポも同じように聖霊に満たされていた人。バルナバも聖霊に満たされていた人でした。聖霊に満たされるとは、言い換えれば、御霊の実に満たされているということですね。御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。で、バルナバは、これらのものを豊かに持っていました。で、今日は、バルナバが持っていた御霊の実の中から、善意、親切、誠実、を取り上げて学んでみたいと思います。で、バルナバについて最初に出てきますのは、使徒の働きの4章です。そこにこう書かれています。彼らの中には、一人も乏しい者がいなかった。辞書や家を所有している者たちは皆、それを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。その金が、必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであった。キプロス生まれのレビ人で、使徒たちにバルナバ、訳すと、慰めの子と呼ばれていたヨセフも、所有していた畑を売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。エルサレムでは、イエス様をキリストであると信じる弟子たちはユダヤのコミュニティから追放されていました。それで貧しい人たちはたちまち生活に困るようになったのです。それで教会は資産を持っている人たちの捧げたものによってその貧しい人たちを援助しました。バルナバも自分の畑を売りまして、その代金を捧げました。バルナバは物惜しみしないで与える人でした。で、聖書は献金についてこんな風に教えています。コリント第2の9章7節。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。献金は惜しむ心でするものではありません。また強いられてするものでもありません。まあ誰かに指示されたり、誰かを真似て、まああの人はこれぐらいしてるから私も、そういうものではないわけですね。献金はその人の善意から出たものです。一般にも街頭募金をするときに言うじゃないですか。皆さんの善意の寄付をお願いいたします。 善意に訴えるわけです。一人一人が寄付する額は少なくても、人々のそうした善意が集まりますと大きな力になります。エルサレム教会では、バルナマのように二十歳を売る大きな額を一度に捧げたわけですが、そういうことをできる人はそんなに多くはなかったでしょう。でも、たとえわずかなものであっても、善意によって捧げられたものを神様は大きく祝福してくださるのです。先ほど読んだ箇所に、彼らの中には一人も乏しい者がいなかったとある通りです。善意に満ちておられる神様は私たちの善意を祝福して用いてくださるんです。善意、英語では goodwill と言いますね。あるいは generosity とも言います。私がアメリカに来て最初に覚えた英語の一つが generosity でした。惜しまずに与えるという意味です。教会の献金、チャリティへの募金、アメリカ人は惜しまずに与えます。2011年3月11日、東日本大震災がありました。その時にもアメリカ軍は真っ先に8000万ドルの予算を使いまして、オペレーション友達というミッションを展開しまして、そうして本当にいち早く支援をいたしました。アメリカには政府にも教会にも民間にもこうしたジェネロシティが溢れています。それによって多くの国々を助けてきました。宣教師を送り、福祉を支えてきました。それはアメリカの誇りです。そしてそうしたジェネロシティは、御霊の実である善意から生まれたものであることを覚えておきたいと思います。次に、バルナバが聖書の中で登場しますのが、今朝読んでいただいた箇所ですね。使徒の働きの9章27。サウロ、後のパウロはダマスコでキリストに出会いました。イエス様を信じる者となりました。サウロはエルサレムに戻って弟子たちの仲間に入ろうとしたんですけれども、彼はそれまで教会を迫害してきた人です。誰もが彼を警戒して受け入れようとはしませんでした。そんな時に真っ先にサウロを受け入れ、親切を示したのがバルナバでした。バルナバはサウロを迎えてじっくりと彼の証を聞きました。その証が真実であることを確信しました。それでバルナバはサウロを引き受けまして、人たちのところへ連れて行ったと聖書にあります。サウロを引き受けてというのは、バルナバがサウロの身元引き受け人になったということです。バルナバはサウロがダマスコに行く途中で主を見た様子、主が彼に語られた言葉、また彼がダマスコでイエス様の名によって大胆に語った、そんな様子を人たちに説明しています。もちろん、サウロ自身が自分で証をしたことでありましょうけれども、バルナバがサウロに代わって語ることによって、サウロに対して、まあそれまで悪い印象しかなかったエルサレムの弟子たちも心を開いてサウロを受け入れることができたんです。このように、人と人との交わりには仲立ちになる人が必要です。そしてその仲立ちになる人には限りない慈しみが求められます。イエス様は神と人との仲立ちとなってくださいましたが、そのためにご自分を罪人の立場に置かれました。イエス様は私たちのためにご自分を犠牲にしてまで神様への道を開いてくださいました。あとは、私たちがその救いを受け入れて、悔い改めて、神様に立ち返りさえすればいいんですけれども、 そのことさえもできないでいる私たちのためにイエス様は今なお懸命に父なる神様に取りなしておられます。イエス様が十字架の上で祈られた、父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この祈りをイエス様は今も私たち一人一人のために祈っていてくださるのです。イエス様と共に聖霊もまた私たちのために取りなしておられます。ですから、聖霊に満たされた人もまた取りなしの人となるのです。必要であったら、人と人との仲立ちとなって働くのです。で、今日の箇所に続きます28節から30節にはこう書かれています。サウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の御名によって大胆に語った。ギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり、論じたりしていたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちは、彼をカイサリアに連れて下り、タルソへ送り出した。パリサイ人たちは、サウロが自分たちの仲間だったのに、イエス様を信じる者になった。自分たちを裏切ったんだと、サウロを殺してしまい、そう考えました。それで、エルサレムの兄弟たちは、サウロを彼の故郷、タルソへ逃がしてやりました。今読みました30節では、兄弟たちが彼をカイサリアに連れて下り、タルソへ送り出した。弟子たちが兄弟たちに変わっています。これはエルサレムの弟子たちが元迫害者であったサウロを兄弟として愛を持って受け入れ、親切を尽くした。そのことを表しているわけです。バルナバがサウロに示した親切はバルナバ一人の親切で終わらなかったのです。それは他の弟子たちにも影響を与えました。他の弟子たちにも広がっていき、サウロを彼らは兄弟として受け入れ。サウロが命を救われたのは、元をたどっていけば、バルナバが真っ先にサウロに示した親切でした。バルナバがサウロとエルサレムの弟子たちとの仲立ちをした、その働きだったのです。そしてそれは、御霊の実である親切から出たものでした。次にバルナバが使徒の働きで登場しますのは11章の22節です。迫害によってエルサレムを追われた弟子たちはフェニキア、キプロス、アンティオキアまでも進んでいきました。で、ユダヤ人以外の人にはまだ福音を語らなかったんですね。けれども何人かのキプロス人とクレネ人の弟子たちがアンティオキアに行った時にギリシャ語を話す人たちにも語りかけました。ギリシャ語を話す人たちというのは、つまりはユダヤ人でない人たち、異邦人と呼ばれていた人のことでしょう。イエス様の福音をその人たちも伝えますと、なんと大勢の異邦人がイエス様を信じたのです。そしてそのことはエルサレムの人たちの耳にも届きました。人たちはアンティオキアに新しく生まれました異邦人の教会、それを励ますために誰を送ろうかと考えたときにバルナバを選んでいます。使徒の働きの11章22節にこの知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに使わしたとある通りです。その時エルサレムの教会は迫害の中にありましたので、人たちはそこに留まらなくてはならなかった。それでバルナバが人たちの代理人として、まあいわばもう一人の人として使わされたのです。バルナバは神様からも他の人たちからも 人としての務めを十分に果たすことができると信頼されていたのです。そして信頼に対して応えるものは何でしょう。誠実ですね。バルナバは御霊の実である誠実、faithfulness を豊かに持っていた人です。アンティオキアに着いたバルナバはこう言いました。11章23節。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保って、いつも主に留まっているようにと皆を励ましたと書かれています。バルナバはアンティオキアの教会にとっては使徒でした。使徒としての権威を振るったようなこと、どこにも書かれていません。教会は人の力や権威によってではない、神様によって起こされ、神様の権威によって支えられていくんだ。バルナバはよくわきまえていたのです。バルナバはアンティオキアで教会を起こしてくださった神様の力、権威、また何よりも恵みに対してフェイスフル、誠実であったのです。またバルナバは謙虚な人でした。本当に誠実な人っていうものは、やはり謙虚な人だと思います。バルナバは始まったばかりのアンティオキアの教会には、御言葉をしっかり教えることのできる人が必要であること。そのことを悟りました。もちろん、バルナバ自身も教える賜物はあったのですけれども、彼は自分よりも優れた人を知っていました。そして、その人をアンティオキアの教会の牧師として迎えるために、遠くタルソまで出かけました。そうです。タルソにいたサウロを迎えに行ったんです。バルナバは自分で何もかもしようとするのでなく、教会にとって最善の人材を得ようと努力しました。サウロの働きによってアンティオキアの教会は大きく成長し、サウロを宣教師として派遣することができるまでになりました。サウロもまた使徒パウロとなって大きな働きに用いられたのです。このようにバルナバは善意、ジェネロシティと親切、カインドネスと誠実、フェイスフルネスによって人々を助けました。人々の仲立ちとなりました。教会に使いました。バルナバがこうした役割を果たすことができたのは、何度も申し上げますが、聖霊によってです。彼の善意、親切、誠実のすべては、御霊の実でした。バルナバという名前なんですが、それには、慰めの子という意味があります。人々を温め、励まし、力づける慰めの子。実は、このバルナバっていうのは、ニックネームです。彼の本名は、ヨセフです。でも、誰も彼を本名で呼ぶ人はありませんでした。誰もが彼を、慰めの子、バルナバと呼んだんです。バルナバは、本来の慰め主である聖霊に満たされることによって、聖霊の慰めを人々に分かち与えるものになったのです。私たちもバルナバ、慰めの子と呼ばれたいですね。バルナバに見習い、自分に与えられた役割を果たしていきたいですね。バルナバに与えられた役割と私たちに与えられている役割はもちろん違います。でも、喜んで人を助ける、親切を示す、自分に与えられた役割に忠実である。これは私たちにもできることだと思います。たとえそれが小さいことであっても、神様は用いてくださる。 そのことを信じてバルナバの模範に習いましょう。そしてバルナバの模範に習おうとするときに、聖霊のお働きなしにはできないことを覚えていましょう。自分の力や善良さ、それに頼ると失敗をします。真の慰め主、聖霊に信頼するのです。それによって私たちもまた慰めの子に近づくことができると思います。祈りましょう。父なる神様、私たちにバルナバの模範を示してくださり感謝します。私たちは彼の寛大さ、親切、また誠実さに到底及びませんけれども、私たちはその模範に少しでも近づくために聖霊を求めます。私たちが御霊の実を結び慰めることになれるよう助けてください。励ましてください。なおも導いてください。主イエスキリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。